皆さん、こんにちは。iPS 細胞と再生医療の最新情報をお届けするセルイノベーションアワー。ホストのスージーです。そして、今日もお招きしていますのは、生命科学の専門家、トロイさんです。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
スージーさん、こんにちは。こちらこそ、よろしくお願いいたします。今週も iPS 細胞や再生医療に関する興味深いニュースがたくさん届いていますね。
はい。どんどん研究が進んでいて、日々驚かされます。今日はどんな最新トピックがあるのでしょうか。
今週は、パーキンソン病や脊髄損傷といった神経系疾患への iPS 細胞応用、がん治療における CAR、T 細胞療法の進展、そして市場の急拡大と規制動向まで、多岐にわたる話題をお届けします。
それは楽しみですね。難病治療への光がさらに見えてくる内容でしょうか。トロイさん、まず最初のニュースは、パーキンソン病向けの iPS 細胞治療に関する DIII 臨床試験開始というものですね。これは具体的にどのような治療法なのでしょうか。
はい。アメリカのバイオテクノロジー企業 XELLSMART 社がXS411 という iPS 細胞療法を開始しました。これは患者さんの人工多能性幹細胞、つまり iPS 細胞を脳内でドーパミンという物質を作る神経細胞へと分化させ、それを患者さんの脳に移植する治療法です。
なるほど。失われた神経細胞を iPS 細胞から作ったもので補うということですね。DIII 試験ではどのような結果が出たのですか？
DIII 症では、患者さんの運動機能が優位に改善し、症状の緩和期間が伸びたことが確認されています。生活の質も向上し、重篤な副作用も報告されていないとのことです。
それは素晴らしいですね。パーキンソン病は進行性の神経変性疾患ですから、根本的な治療法への大きな一歩となりそうです。続いては、脊髄組織の治癒を促進するダンシング分子という研究についてです。このダンシング分子とは一体何ですか？
これはノースウェスタン大学の研究で、特定のペプチドナノファイバー、つまり微細なタンパク質の繊維を指します。これらの分子がゲル内で踊るように動き、細胞の受容体と相互作用することで、神経再生を促す効果があるため、ダンシング分子と呼ばれています。
iPS 細胞由来のオルガノイド、つまりミニ臓器のようなもので治癒効果が確認されたとありますが、これは動物実験とどう違うのでしょうか。
非常に重要な点です。iPS 細胞から作成された脊髄オルガノイドは、人の脊髄組織を模倣した 3D モデルです。動物モデルでは成功しても人に適用できない、翻訳の壁という問題がありましたが、この人オルガノイドを使うことで、より正確に人での効果を予測できるのが利点です。
なるほど。より確実に人での治療法開発につながる可能性が高まるわけですね。日本からのとても明るいニュースとして、iPS 細胞治療が2026年に初めて条件付き薬事承認されたとありますね。これはまさに画期的な出来事ではないでしょうか。
まさにその通りです、スージーさん。日本の厚生労働省が世界で初めて iPS 細胞由来の再生医療製品2種類に条件、期限付きの薬事承認を与えました。これは iPS 細胞が将来の医療から現在の治療へと移行する歴史的な転換点といえます。
リハートとアムシェプリという製品名が挙げられていますね。それぞれどのような疾患の治療薬なのですか？
リハートはクオリプス社が開発した重症心不全治療薬で、iPS 細胞から作った心筋細胞シートを心臓に貼ることで心臓のポンプ機能を補助します。そしてアムシェプリは住友ファーマ社によるパーキンソン病治療薬で、 iPS 細胞由来のドーパミン神経前駆細胞を脳に移植して失われた神経細胞を補充することを目指します。
心筋や神経といった重要な臓器の再生がいよいよ現実の治療法として承認されたというのは本当に大きな希望になりますね。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞を発見されてから、着実に臨床応用へと進んでいるのを実感します。次は、再生医療市場全体の大きな展望に関するニュースです。 2035年には2.6兆ドル規模にまで成長するという予測は、とんでもないスケールですね。
はい、スージーさん。これはレポートオーシャン株式会社のプレスリリースによる予測で、2025年の918億ドルから、わずか10年で 2.59 兆ドルへと年平均成長率 25.86% で急拡大するという、まさに驚異的な数字です。
この成長を牽引しているのは、どのような要因なのでしょうか。
主な要因は2つあります。1つは FDA や PMDA といった規制当局による治療法承認の加速です。審査プロセスが効率化され、有望な治療法がより早く患者さんに届くようになっています。もう一つは、サンディバイオプリンティング技術の進展です。これにより、整形外科用組織や骨、さらには臓器の開発が現実のものとなりつつあります。
なるほど。技術と規制の両面からの後押しが、市場の拡大につながっているのですね。その市場の拡大をさらに詳しく見てみると、幹細胞治療市場でも AI と iPSC 技術が牽引して、2035年までに597億ドルに拡大すると予測されていますね。AI は具体的にどのように貢献するのでしょうか。
AI と自動化されたバイオリアクターは、細胞培養プロセスのリアルタイム監視を可能にし、品質の一貫性、生産規模の拡大、そして汚染リスクの低減に貢献します。また、iPS 細胞の最適な分化条件を迅速に特定し、個別化医療の精度向上にも役立ちます。
製造コストの低減にもつながるということですね。CRISPR、シーアズ Q 遺伝子編集やサンディバイオプリンティングもキーワードとして挙げられていますね。
その通りです。CRISPR、シーアズ Q は、移植前に遺伝子変異を修復することで治療効果を高めますし、サンディバイオプリンティングは患者さん個人の組織や臓器を製造する道を開きます。米国がこの分野でリードしているのは、強固な資金提供と FDA の明確な規制枠組みがあるからです。
技術革新だけでなく、製造プロセスとコスト、そして規制の整備が一体となって、幹細胞治療の実用化を加速させているのですね。話は変わりますが、がん治療において CAR、T 細胞療法が中国で固形腫瘍向けに実用化間近というニュースも入っていますね。CAR、T 療法は血液がんには効果的と聞きますが、固形腫瘍への応用は難しいとされていませんでしたか？
はい、スージーさん。CAR、T 細胞療法は血液がんでは劇的な効果を示していますが、固形腫瘍の複雑な微小環境や抗原の不均一性などから、これまで適用が困難でした。しかし、中国で開発された SATRI-CEL という CAR、T 細胞療法は、進行性胃がん、膵臓がんのバイオマーカーである CLAUDIN18.2 を標的とするもので、高い走行率と無増悪生存期間の延長が臨床試験で示されています。
それは画期的な進歩ですね。従来の治療法が難しかった患者さんにとっては、大きな希望になるのではないでしょうか。
まさにその通りです。これにより、CAR、T 療法が血液がんだけでなく固形腫瘍にも有効な治療手段となる可能性が示され、がん治療のパラダイムを変える転換点となるかもしれません。
固形がんへの CAR、T 療法の進展は、がん治療全体に大きな影響を与えそうです。ゲノム編集技術を使った遺伝子治療製品の安全性評価について、FDA がガイダンス案を発表したというニュースです。これはどのような目的で出されたものですか？
このガイダンスは、ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療製品の安全性評価に関する標準化された推奨事項を提示するものです。特に、標的以外のゲノム部位に意図しない変異が起きる、オフターゲット編集のリスクを、次世代シーケンシング、つまり NGS という技術で正確に評価することに重点を置いています。
オフターゲット編集のリスクを低減するための指針ということですね。これが、治療法の臨床応用を加速させるというのはどういうことでしょうか。
安全性評価の基準が明確になることで、製薬企業はより効率的かつ確実に臨床開発を進めることができます。これにより、難病に苦しむ患者さんに、より早く安全な治療法が提供されることが期待されます。
安全性の確保が、 新しい治療法の実用化を後押しする鍵となるわけですね。最後に、日本の PMDA、医薬品医療機器総合機構が最適使用推進ガイドラインを公開したというニュースです。これは再生医療等製品を適切に使うためのものですか？
その通りです。承認後の再生医療製品を医療現場で安全かつ効果的に使用するための指針となります。長期的な安全性と有効性の検証、適正な患者選択や投与方法、そして患者さんへの十分な情報提供を促すことを目的としています。
承認された後も、しっかりと見守りながら使うためのルールというわけですね。
はい。再生医療製品は製造プロセスも複雑で、従来の医薬品とは異なる特性を持つため、こうしたガイドラインは患者さんの安全を守りつつ、治療効果を最大化するために不可欠となります。
PMDA が患者さんの安全を最優先しながら再生医療の実用化を支援していることがよくわかります。トロイさん、今週もたくさんの貴重な情報、ありがとうございました。iPS 細胞や CAR、T 療法など、先端の再生医療が着実に臨床現場へと近づいていることがよくわかりました。
はい、スージーさん。パーキンソン病や心不全といった難病に対し、iPS 細胞が具体的な治療として承認され、市場も急拡大しています。さらに、がん治療の領域でも CAR、T 細胞療法が固形がんへと適用範囲を広げ、大きな期待が寄せられています。
技術革新だけでなく、AI 活用による製造コストの低減や、FDA、PMDA といった規制当局による安全性評価や、適正使用のガイドライン整備も進んでいるという点で、再生医療が社会に浸透するための土台が着実に固まっていると感じました。
その通りですね。まだまだ課題はありますが、研究開発から臨床応用、そして市場全体での成長と、再生医療の未来は非常に明るいと言えるでしょう。
そうですね。来週はどんなニュースが飛び込んでくるのか、今から楽しみです。それでは、セルイノベーションアワー、ホストのスージーと専門家のトロイがお送りしました。また来週。